おはようございます。皆さんはオリンピックが好きですか？私はオリンピックが好きです。今リオネジャネイロのオリンピックでの熱戦も終わりを迎えようとしています。2週間前の開会式をご覧になった方は、勝利の歌を歌った40人の子どもたちを覚えておいででしょうか。彼らはリオネジャネイロのファベーラの出身者と紹介されました。ファベーラとはブラジルではスラム街を指す言葉です。そこに住む人たちは昔は人種的に不平等な扱いを受け、今は低賃金で働かされ、経済的な理由で差別されています。しかしこのリオのオリンピックで、この開会式の開催地を代表して、このファベーラの子どもたちがオリンピックで活躍したすべての人たちのために、すべての人たちを称えるために歌を歌いました。皆さんはこの方をご存知ですか？リオデジャネイロのあるブラジルの隣のウルグアイで、その生き方が称賛されている元大統領のホセ・ムヒカさんです。数ヶ月前にも日本に来日していました。そのムヒカ元大統領のメッセージが、世界で一番貧しい大統領のスピーチという子供向けの本になって出版されています。彼は1935年のウルグアイで貧困家庭に生まれ、ゲリラ活動の末に逮捕されました。この国の軍事政権が終わるまで13年近くも投獄されていました。その後2009年に第40代の大統領となり、5年間の在職中、大統領としての収入の 90% を慈善事業に寄付し、貧しい人たちにその資金が渡されていきました。そのムヒカ元大統領のその地位に見合わないつつましい生活ぶりは、世界一貧しい大統領と呼ばれ、国民から今でも愛されています。ムヒカさんはこの本の中で、貧しいとはどういうことなのかを語っています。貧乏とは少ししか持っていないことではなく、限りなく多くを必要として、もっともっとと欲しがることです。貧しい人とは優雅な暮らしを続けるために働き、常に多くを望む人のことですと語っています。お金がなくても、お金がなくて困っている人でなくて、一つ手に入れると次のもとにめがけて進んでいく、その繰り返しの中に生きる人に本当の喜びがあるでしょうか。今私たちは何を得ることを一番大切にしなければならないのでしょうか。イザヤ書の58章9節から14節に、神様が望む喜びとは何かを皆さんと共に見ていきたいと思います。お祈りします。お大手の父なる神様、あなたが皆さんをここに招いていただき、あなたの御言葉がここに語られることができますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。皆さん、もう一つイザヤ書はお好きですか？私もなんか1年ぐらい前に、パンは好きですかと皆さんにお聞きしたことがあります。今日はもうちょっと交渉に、イザヤ書は好きですか？私は大好きです。いいですか？イザヤ書の、イザヤの生きたこの時代のイスラエルというのは、北と南に分裂したまま、北イスラエルの王国はアッシリア帝国にすでに滅ぼされていました。そのアッシリアの圧迫は、イザヤの活動した時期の南ユダの王国にまで及んでいました。ユダ王国も支配者たちの権力の争いが続き、また北イスラエルに住んでいたカナンの人たちが南ユダの地に流れ込み、 ユダの農民の土地は彼らに買い占められ、生産したものは皆搾取され、苦しい生活を余儀なくされていました。南ユダ王国にも大きな貧富の差が生まれていました。そんな時、預言者として神から選ばれたイザヤは、神の意志を人々に宣言する役目を持っていました。彼は迫害に遭っている弱い立場の人たちを擁護し、イスラエルの聖なる神の言葉を持ってその支配者たちを非難しました。この国を愛すると思っている愛国者には、この預言者は有害無益、神を汚すものでした。また国王にとっては反乱を駆り立てるものでした。そしてユダヤの民にとっては、外国からの圧力を敏感に感じることなく平穏な生活に浸っていたために、悔い改めを語るイザヤを疎ましく思っていました。反対にイザヤは、貧しい者たちから絞り取ったり、異教の神々を礼拝することを何とも思わなくなっているユダの民の心の方が押し寄せてくる外国の敵よりも恐ろしいと感じていました。罪に満ちたユダの民でしたが、神はいつもその民との親しい関わりを持たれようとしております。イザヤ書の54章8節にこうあります。54章8節。怒りにあふれて、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。イザヤは、神とこの民を切り離さずに一つに結ばなければならない役目を負っていました。いつの時代でも憐れみ深い神は、心の鈍い人間に対してその愛を示してくださっています。ですから神はイザヤ書58章の9節から14節までに二度も、もしもという言葉を用いて重大な問いかけをされています。この言語のもしもという言葉は、旧約聖書に1070回も出てくるんです。皆さん1070回ですよ。数えてみたことがあるとは言いませんけれども、この数というのは、見るとか聞くとかいう、その旧約聖書の中の言葉と同じ頻度で出てくるんです。どれだけ神様がユダの民に心を砕いて、悔い改めの機会を示してくださったが、くださったかが分かります。まず第一の問いかけ、イザヤ書58章9節から10節。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。一つ目のもしもは、社会的立場の弱い人たちに対して、もしもあなたが過酷な労働をさせたり、貧しい者たちを馬鹿にしたりして、嘲笑うような態度を取ったりせず、彼らを解放し、自由を与え、お腹が空いた人たちに、あなたの持っているパンを与え、共に食べることができれば、弱い立場の人を同じ共同体の一員として迎えることができれば、そうすればあなたたちの今の暗い苦しい、その世界は真昼のように明るくなる、そう言っておられます。そして続く58章11節から12節にこうあります。11章11節12節。主は絶えずあなたを導いて、焼きつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちにあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。神は片時も休むことなく、 あなたを導き、素晴らしいものであなたを満足させてくださいます。そうすればあなたの体は丈夫になる。今は荒れ果てた不毛の地も、潤いのある庭に水があふれるように流れるようになる。そして今は荒れ果てて崩壊しているこの町、その上にイスラエルの国が再建されるとユダヤの民に約束されています。そして二つ目のもしも、それは13節14節で、安息日とはどういうものかをあなたに問いかけています。13節14節、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。もしあなたが、そう言っています、安息日を清い心で守り、その日には仕事や趣味に熱中したりしないで、喜んで一日を過ごし、この日は主の聖なる日だと喜びを込めて言うなら、神は約束の地でイスラエルと共に住んでくださる、そう言われています。この第二のもしもで語られている安息日とは、神が天地創造の時、7日目に休息し、その時を聖別されたことが元になっています。しかし皆さん、このイザヤの活動をしていた頃にはもう安息日は休む日、労働がゼロの日として、人間や動物を労働から解放するための日として確保されていました。本来は神が人間を創造してくださったこと、そしてエジプトの地で奴隷の状態からイスラエルを連れ出してくださったことの素晴らしさを喜ぶ喜びの日です。皆そろって神を賛美する主の誠実であったものを、イスラエルの民は次第に自分の好きなことをして過ごし、旅に出たり、自分のために全ての時間を使うようになっていました。すでに出エジプト記35章1節から3節にあるような厳しい戒律はそこにはなく、個人的な解釈が含まれ理解されるようになっていました。出エジプト記の35章2節から3節、6日の日は仕事をしなさい、7日目はあなた方の誠実で主の全き休みの安息日ですから、この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息日にはあなた方の住まいのどこでも火を焚いてはならない。ただこの時の宗教指導者たちや支配者たちは、この厳しい戒律を自分に都合の良い時のみに使い、ユダヤの民に警告を与えていました。主イエスの時代になると、安息日は神の律法のほかに人間が作った規則を付け足し、禁止事項をたくさん作ったために、身を潜めて暮らすのが安息日を守ることだと理解されていました。安息日は神の栄光のためにあるはずなのに、その肝心な神が忘れられ、ただ安息日を守るという自分の行動だけが残ってしまいました。そこで主イエスは安息日にある街道で教えておられた時に病を癒されました。それをルカの福音書13章11節から14節にこうあります。ルカの福音書13節13章11節から14節、するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って、手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。 するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。その場にいた街道管理者は集まっている人々に向かって、よりによって安息日に病気を治してもらうなんてとんでもないことだ。週に一度の聖なる日にその戒律を破る者がいるとは、と怒りました。しかし皆さん、ユダヤの戒律の中には安息日に病気を治してはいけない、そんな教えはありません。ありませんでした。これまでの宗教指導者たちは癒しを医者の労働とみなし、安息日に行うことを禁止してきました。街道管理者はこの方が以前安息日に別の街道で右手の不自由な男を癒した時にも主イエスを罰することができなかったことを悔しく思っていました。今この人の目の前で腰の曲がった女性が主イエスによって癒され、腰がまっすぐに伸びたことを見ても、この癒しが神様によってなされたことをこの人は認めることができませんでした。また、この人が神の御子であることを理解することもできませんでした。主はそんな街道管理者の心を見て、彼を偽善者と非難しました。ルカの福音書13章15節16節。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませて連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってその束縛を解いてやってはいけないのですか。偽善者とは、上辺だけを飾って正しいように、また善人のように見せかける人のことを言います。主イエスは街道管理者とその周りの人に言いました。あなた方はもしその日が安息日であっても、自分の家畜を小屋から離して水の場に連れて行って世話をするのに、安息日だからといって同じユダヤのこの女の人が18年もサタンの束縛を受けて腰が曲がったまま暮らしていることから解放してあげようとは思わないのですか、と言われました。安息日という神を褒めたたえる日に、これほど良い喜びの証になるその日なのに、形式的に安息日を取り扱ってきたこの管理者たちには、この日の安息日の喜びの価値に全く無感覚になっていました。誰よりも神の言葉を知っていると自負していた律法の管理者たちは、自分たちを守るために多くの規則を作り、それがあたかも神が決められた戒律だとして人々の生活を規制しました。そして自分たちに力があるように見せようとしました。この支配管理階級の人々の思い上がった態度、そして弱い立場の人々に対する優しさのかけらもない様子に、主イエスは彼らを偽善者と呼んで、その心の貧しさをたしなめました。それに比べて、曲がった腰を治していただいた女性の喜びをリビングバイブルではこう表現しています。リビングバイブルのルカ13章13節。手を触れると女の腰は伸びました。女は喜びを抑えきれず、神をあがめ賛美しました。これこそ皆さん、18年という長い忍耐の時から解放された人の湧き出る喜びです。痛みや苦しみを経験しても、それを言葉で表す能力も自由も持てない女性だったからこそ、主イエスの癒しを経験することができたのです。苦しみから解放されて神をあがめ讃えて喜ぶことができたのです。主イエスは安息日を本当の喜びの日に戻されたのです。 ルカの福音書にこうあります。ルカの福音書6章20節、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。人々に顧みられないような貧しい存在の人にこそ神の恵みが与えられ、神の国に招かれていると主イエスは言われています。神はこの世界のすべてを作られた方です。すべては神によって存在しています。ですから神はご自身の作られた人間を通して喜ばれることを望んでおられます。すべてのものを通して栄光と尊厳と賛美を喜んでお受けになります。この癒された女性の抑えきれない神への賛美は神の一番望むところの喜びです。最初にご紹介したウルグアイのムヒカ元大統領が言われたように、貧しいとは多くのものや名声を必要としてもっともっとと欲しがることです。そう言っています。その人たちが求めているものは、人間の心を物が占領しているためにいつになっても満足することはできません。そこから解き放たれなければ主にある喜びは手に入らないのです。同じ貧しさでも何も持たず、ただ主のみを自分の喜びと言える者には主は祝福を与えてくださると約束してくださっています。皆さん、イザヤの口から語られた神のもしもにあったように、弱い立場にある方々や救いを言葉に出すこともできない方々に共に歩み、主の祝福が与えられるように祈り、その方々の必要を届けるものとなりましょう。安息日である毎週の日曜の礼拝に主からの祝福がありますようにと私たちは祈ります。私たちは主の素晴らしさを喜ぶ礼拝の時に、主に癒された女性が感じたような喜びの賛美をしたいと願います。神はそのことをどれほど待っておられることでしょう。きっと皆さん、旧約の民であればこんな時主を喜ぶ詩篇を歌い答えるのではないでしょうか。詩篇103編1節から5節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。神の素晴らしさを褒めたたえ、私の喜びは神ですというものになりましょう。お祈りします。御在天の父なる神様、今日もあなたが神様であることを褒めたたえる私たちをありがとうございます。あなたの言葉が私たちの口からどうぞ流れ、あなたを感謝できますように、これからの歩みをどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 Amen.